はいどうも、ミニ始まりましたファンファーレポッドキャストを略してファンポッド第1回目というのでね、今年2011年は、毎月1回こういう声を音を、使って情報発信をしていこうと思っております。まず第1回目はですね、コンプライアンスっていうことについて話をしようと思ったんですけども、1回録音したらなんか難しい堅苦しい話になっちゃったのでやめます。そういうのなしでいきなり、まず曲をいろいろ書きいこうかなと思ってます。今日はですね、僕の好きな、まあ大体僕の好きな曲を入れていこうと思うんですけども、ジェームズ・ブラウンの曲で、シンクです。どうぞ。はい、ということで1曲目、ジェームス・ブラウンの Sync デュエット版でリッキー・アンダーソンという方と、デュエットしている曲でした。ですね、こういう曲を中心にどんどんかけてやっていきたいなと思っております。で、毎回ゲストをお招きして、そのゲストの方と、ですね、なんかこう中国のこと、上海のこととかをいろいろ聞きながらためになるラジオができたらいいなと思っております。で、2曲目を早速いきましょう。やっぱりジェームス・ブラウンで Be WildBe WildLove is gonna dream of you Why is the love I need Why did we
I'm not afraid to die.
記念すべき第1回のゲストの横山真二さんはこれ茂の部屋っていうね、ルールルルルルルルルルルル、まああの今今日横山がタモリ的な
こうね、
タモリ的なポジションで、タモさん的なポジションで、テスコの部屋第1回ね、あれ森茂か、
いや全然関係ない。タモリっていうか、
そうね、はい、第1回目の記念すべき第1回ゲストは北京からお越しの横山真二さんです。
よろしくお願いします。
どうもこんにちは。横山くんは何ですかね、はい、映画監督を、
いやでも映画監督をそうですね目指してますね。
やられて、ええ、大学というか高校卒業してすぐこっちの上海、北京
に、北京に行きまして、
で学校に入った、
はい、で中国語を勉強してました、はい、その後田園学院と、
田園学院ですね、
北京田園学院に入学して、それで
何年か、
何年間か、
4年間
4年5年いましたね、
5年間大学で、はい、なるほど、卒業して、
はい、
で早速その南京、南京が一番最初
の、はい、そうですね、中国映画、
中国映画、助監督を、
助監督やりました。
なんかあの中国人を投げて殺したりとかですね、
まあいろんな殺し方ある
資料取ったり、
絶対使えないから
資料取ったり、
はい、
でなんですか、助監督の仕事っていうのは大体どういう感じのことをする
か。ですね、多分もしかしたら日本の現場とは違うと思うんですけど、
はい、
助監督、中国の助監督は2つ仕事があって、
はいはい、
1つはキャスティング、
あ、キャスティング、
キャスティング助監督っていうのがいるんですね。
あ、それはそれで別に、
もうその人がもうキャスティングしていく、
ああ、はいはい、
はい、で俳優決めたり、まあもちろんエキストラとか配役とかあったりっていうのをやる担当の助監督、
はい
はい、もう1つは現場の助監督。
うん、現場の助監督ってのは通訳とか、
まあ、外国人がいたらそう通訳ですね。あとは普通の中国人だったらもうまとめて、
ああ、はい、こっちこっちで集合してみたいな、
そういう現場の助監督
やって、
で僕が南京南京やったのは両方一つですね、
はいはいはい、
キャスティングにも参加するし、
うん、
あの現場も入る。
そう、南京南京の時って助監督って何人いたの。
最終的にいたのは5人いましたね。
あ、やっぱ結構いるんですね、はい、なるほど。それは日本人のあれは
横山だけ、
他は中国の、
はい、
あ、すごいですね。それで今回は、まあ、その経て今回また別の映画の、
はい、
ジャン・イーモーさん
の、ジャン・イーモー監督の
映画のキャスティングを
と、まあ多分 現場も
やる。あ、やっぱ現場の助監
督、両方やります、
ね、両方やる、
はい、
なるほど。それで今上海にねちょっと来てもらって、
そうですね、
こうすれば君も死ねましたみたいな、ね、
そうですね、まあ、でも本当に思うのは多分ね、俳優さんの方が演じる方が何ですか、引く手あまた、
ああ、
うん、ですよ、
チャンスが多いという
か、はい、あの需要がたくさんありますもん、必要とされてますよ。
ああ、はいはいはい、
例えば映画の中一本ましてあった時に、うん、演出で何人いるかって言ったら一人で十分じゃないですか。日本人、中国語話せる例えば日本人の、
はいはい、
助監督って言ったら一人とかで十分なわけですね、
一本の映画
ね、はい、例えばね、うん、だけど俳優ってなると日本人の俳優が必要だともう5、6人、うん、5人も6人も、ね、7、8人必要なわけじゃないですか、
うん、
それ考えてやっぱり演じていく方が、あの仕事の量的には全然多いと思います。
あ、チャンスは
ある、チャンスはあると思います。
出てもいける、
うん、みんな食べて行ってますよ北京の。
それちょっとギャラ的なものは言っちゃってもいいの、ギャラを聞きたいんですが、その俳優さん例えば、うん、結構呼ばれてる人。
いや僕もぶっちゃけドラマとかの仕事ほとんど入ってないんで、うん、あれですけど、うん、僕も一回だけ俳優っていうか役者としてドラマに参加したことあるんですよ、
はい、あ、ドラマで、
はい、
すごい、
それね、
テレビドラマ
俳優が良くて、
うん、
あの旅順、あの大連の、
ああ、旅の
順
序の旅順、
旅順で撮ったんですけど、
はい、
あれね、1日1600元かな、
1日、
うん、
1600元、
はい、
すごい
です
よ、
ね、
それすごいよ、俺もそれに出たいな、
それで
何日ぐらい撮った
の。ね、 結局撮ったのは3日ですけど、滞在が5日かな。
うん、滞在分もらえるの？
いや、撮った分。
撮った分。でも滞在中の要は宿泊とかは
もう全部
でしょ？食べ物も。
はい。で飛行機も北京から路地まで、
ね。あ、飛行機も出してくれて。すごいじゃん。3日でもじゃあ4,800円、1,600円で。
え、そうでしょ？
そうよ、4,800円。
でしょうね、これ。
1ヶ月食ってけるじゃん。
はい。そうなんです。3日ですよ。
3日で。
3日で1ヶ月分。
それがドラマ。
ドラマでしたね。
映
画はちょっとまあ、でもほら、ドラマの方がたくさん撮ってますから。
はいはいはい、はい。
本数が多いから。
なるほど。
そう考えたらね、俳優なんて全然食っていますよ、マジで。
そうだね。うん、そういうのに出る俳優さんっていうのは結構いるの？それで。
北京には結構いますね。
あ、そう。
男性、うん、十何人。
それだったら、じゃあ、その方たちは、じゃあ、それで結構そういう仕事があるってことだね。
みんなお忙しく。
すごいね。そういう人たちってやっぱり自分で売り込んで、そのポジションにいるんでしょうか。
まあ、あとはその、一回出たとこの制作の人間と親しくなったり、
うんうん、
ね、その人が次また別のドラマに出て、やるときに声かけてもらったり、あとはマネジメント会社に、まあ、所属していて、
はいはいはい、
そこから話が来るとか。
なるほどね。タン、うん、っていうのは、今でも、北京で何人ぐらい？
10 人近く、10人以上いるんじゃないですか。
10人以上。うん、それを本職としてやってるん
ですよ。そう。それで食べてる、ね、まあ、もちろんそのイベントの通訳とかコーディネーター的な
仕
事もあ、まあ、やっていらっしゃるんでしょうけど、
裏方はもうあれじゃないの、横山くんくらいじゃないの。
いや、他にもあの芸術学院で勉あの卒業された方がいますよ。
あ、本当。
はい、
日本人。それで今でもその仕事をしてる人は、
はい、
そういう人たちは何をやってるの、だどうやって食ってるの。
いや、もう一緒ですよ、僕と。
ああ、今ジャパン映画のジャパンと脚本書いたり、
はいはい、
うん、
この前もちらっと来ましたけど、別の映画に参加しているっていうの来ましたね。
ああ、そう、電音学院の、
はい、
へえ、結構じゃあいるもんね。
そうですね。でもやっぱり俳優とか機会稼ぐ、ね、機会はたくさんあるし、ギャラもいいですもんね。
ああ、そうね、1日1,600だったらね。
そうですよ、
すごいね。
その時僕が道場に4人行ったんですよ、日本人が。
はいはいはい。
で、3人は前乗りで行ってて、
はいはい、
僕が途中から参加みたいな。
うん、
で、僕はね、3日間しかない
ん
ですけど、
うん、
彼らは朝の6時に出発して、
うん、
終わりが夜の10時とか9時ぐらいなんですよ。
ああ。
で、僕の役はそんな起きなかったんで、
うん、
朝というか、午前中の10時半ぐらい出発して、
うん、
夕方4時半に帰ってくるみたいな。
日帰り、
そう、まさきですみたいな。奥山さんもう終わったんすかみたいな。
そういう日帰りで同じギャラ、
同じギャラなん
です。ああ、それすごい、ね、
めちゃくちゃ気分良かったです
。そりゃそうだけど、周りの人がなんか逆にかわいそう、
ね、かわいそうですね。僕だったら多分、あの逆の立場だったら文句言うと思いますよ。
そう、
なんであいつ帰って、
日帰りかよみたいな。ああ、それはね、でもしょうがないね。
そう、しょうがないです。僕もそういう役だった。
通訳だもんね。それはやっぱキャスティングなん
で。キャスティング、ね。僕は僕が一人でホテルと帰っても何もないんで、両親なんて。港町ですから、単なる。
ああ、そうなんだ。
で、くらくら歩いて、
はい、
あのインターネットカフェ行って、あの一人でゲームやってます。つまんないと思
って。他の人たちはそういう撮影してた
んだ。
そ
うなんだ。泥だらけって帰ってくるんですよ。僕は綺麗に帰ってくるんですけど。
すごいね。ああ、撮影してる現場っていうのはなんかそうちょっとした山奥じゃない？
山奥だからね。ほら、この前捕まったじゃないですか、日本人の会社の人が軍事施設に入っちゃって、
はいはい、
殺されたでしょ。ああいう場所だった。
船長海戦の
報
復で、
はい、なんだっけな、731高地、なんとか高地っていう高い位置。
え、それがその場所？旅順のところ？
いや、まだ別のところなんですけど、
うんうん、
あのそういった軍事的な重要な場所なんですよ。だから日本人は本当立ち入っちゃいけない場所だったんです。
そこで撮影の許可
が多いですよ。撮影してたん
です。おすごいところ。
だからみんなスタッフが本当は日本人入っちゃいけないんだよ、こことか言いながらね。僕はまあ14時半ぐらいに出発
して行くわけですよね。でも他の人たち
は泥だらけになってお疲れ様です。
撮影してたんだ。
朝木です。
あ、そうだ、そういうのさ、話は変わるけど、前もさ、なんかあの、なんだっけ、B 級ホラー映画を撮ってた。
あ、ありましたね。
あ、お蔵入りしそうって
言って。お蔵入りっていうか、あれはマネーロンタリングですよ。 マネーロンダリング。
マネーロンダリング。
ロンダリング。
うん、あら、綺麗な感じみたいな。あれもだって、あれ、ハリウッドじゃなかったっけ？あれなんだっけ？
あれは、あれはですね、香港とカナダの。
香港とカナダ
合作みたいな。
それだったっけ、あれは日の目は見てないの？
見てないですよ、絶対。あれ
マネーロンダリング映画。
大変だったんですよ。シネマのグルで撮ったんですよ、あれ。
あれ
が、まあ、助監督。
助監督だね、
はい。で、女性の、さあ、僕が、そう、一つ、二つ上の、
はいはい、
まあ
女流監督。
女流監督。
はいはい。
うん、すごいおっぱいの大きい。
巨乳な。
巨乳だった。カナダと、うん、中国人 の, あのハーフの人で、
あ、
英語もいけるし、中国語もベラベラっていうね。
あ、その人ハーフだったね。
はい、
見た目はカナダの感じ。
まあ、でも、ハーフなんで、ハーフですね。
才
女ですね。
才女。
はい。
才女なんだ。
そんで、その彼氏がオーストラリアの方ですけど、
ああ、
中国、北京に住んでるね。
うん、
彼がまあ主演。
あ、なんか彼氏が主演に呼んじゃって。
そう。で、彼氏は、南京南京です
よ。ああ、はい。
それ繋がりで呼ばれた
んだ。ああ、横山が来て、お願いよって言って。
うん、ああ、いいよ、行く行くって。
で、どのぐらいやってたの、撮影は。
1ヶ月、丸々。
1ヶ月、
はい、
でも撮れちゃったってこと？逆に。
それ撮れましたね。
それが何年前だって？ 1 年前、2年前だって、
2008年。
あ、もうそんな前だっけ？
2 年前ですかね。
2年前。
は
い、で、まだ全然。
あれはだからマネーロンダリングなんで、
いや、それでも。
投下しようなんて、そらそら思ってないと思うんですよ。
そう、
監督も、主演も、僕ら、そのね、メンバー、スタッフも、そんな風には思ってませんから。これはしっかりした、
そうでしょ、
まあ、お金は全然ないけど、
うん、
ありがとうっつって
そうだよ、ね、
やってるわけですけど、うん、制作の人間なんかはもう全然しらーっとしろ、
やる気がない、
はい、
それ制作の人間っていうのはいわゆるスポンサーさんとかを見つけてきてお金を出してる人たち、
うん、だからお金管理する係ですね。
ああ、そうか、管理して
る。でもそこは多分もう知ってんでしょうね。
これは何、公開されない、
うん、
マネーロンダリング映画。
使って早く1ヶ月過ぎればいいんだからさ。
とりあえず使いましょうよみたいな。
早くやっちゃえばみたいな。
早く撮ってみたいな。
もうでも現場は必死ですよ。
そう
だね、監督もそんな撮ったことない人で、
あ、
もう、いやだからもう夜中の2時とか3時とかになりつつ、うわーって言いながら撮ってるわけですよ。必死で。
そうでしょ。
で、朝また7時とか出発でしょ。
ああ。
大変なわけですよ。
その撮影現場がなんか山の方とかの。
ですね、高山って黄色の。
ああ、黄色山。
アスファルトの観光地があるんですね。
はいはい、
昔ながらのこう、なんていうんですか、江戸情緒あふれる。
ああ、江戸情緒っていうか、なんか、昔のね、
昔の、
あの、なんていうの、宿舎、宿舎、
そうそう、村みたいなのがあって、綺麗な川が流れてるみたいな。
それ、今でも住んでるようなところ、
はい、
観光地。
観光地で、人も住んでるみたいな。
はいはい。
そこで綺麗なところなんですけどね、まあ、それはホラー映画だったんで、
うん、
そういうちょっとこう、なんていうんですか、田舎の、ちょっと少しこう、薄暗くて怖い感じ。うん、
キョンシーみたいなのが出て
くる。ゾンビですね。
あ、ゾンビなんだ。
ゾンビ出てくる。
ゾンビなんだ。
話もデタラメなんですけどね。めちゃくちゃな話だった。
それは何、ちょっとかいつまんでこうストーリーを聞いても大丈夫ですか？
いやー、もうかいつまみたくないですね。いや、本当に
ゾンビが、
あの、時間なくて、
うん、
あの、台本読まずに現場に行ったんですよ。
あ、すごいね。
ロケ班を、1週間するっつって、
うん、
10日間か、
はいはい、
で、横山も来てくれないと困るっつって、分かった分かったっつって、とにかく脚本送ってくれって、
うん、
飛行機で読みつつ、ついても、半分ぐらいしか読んでなかった。あ、つまんないなと思いながら読んでも、でもロケハン始まっちゃったんで、うわーってロケハンして、
うん、
もうすぐ、じゃあ明日クランクいいんですっていう、前日に読み終わったんですよ。うん、
あ、なるほど。
ね、はいはい、で監督の部屋行って、まあ、その俳優、ね、うん、主演の俳優
が来
て、明日から頑張ろうぜ、みたいな感じになって、こうやってビールかなんか飲んで、乾杯みたいな感じですよ、
はいはい。
それでさ、俺昨日、脚本読み終わったんだけど、
うん、
監督、めちゃくちゃつまんないんですね。何かと思ったこれ。何かの間違いかと思ったよこれ。つって
女優監督。
女優監督に言ったらもうガハハハと笑った。
ガハハハ。
このパイル出せ
た。女優が。
え、
で原作脚本も監督だったの。
いやいや、なんかアメリカ人の誰かが書いたんですって。
あ、もともとあるんだ原作が。ああ。
原作とかも脚本ね。
脚本、あ、脚本がね、原作はもうオリジナルなのね、脚本のあれ。
そうそうそう。
ああ
。オリジナル脚本。
オリジナル脚本。
もう全然なってないです。だから。アメリカからの脚本家が書いたとか言うと、
うん、
ちょっとこうなるじゃない
ですか。まあね、ハリウッド、ハリウッド。
向こうから来てるの、ね、
すごいすごいみたいな。
ですけど、アメリカなんて1年に2万2000冊とかいうシナリオが動いてるわけですよ。
映画を撮るぞっつって。
そう、市場で。
年間2万。
2万冊。 2万本の脚本がうわーって受けてるわけですよ。その中にはもう10年ぐらいうごめいてるシナリオだってあるわけです
よ。うごめきまくって、ね、
うごめいてどうし
前にも進めないみたいな、
そういう中の、
はいはいはい、
一番隅っこの方のカスみたいなやつが来たわけですね。中国に
両親両親
はる
ばるはる
ばるはるばるはるばる
鉱山
にね、鉱山にねカスが来たわけですよ。
カスが
それを、うん、あのみんな頑張ろうっつって、
よし取るぞ
30人も40人も集まって必死こくわけじゃないですか。もう何なんだところは。
あ、そういうのっていうのはそういうシナリオを要はそのお金を使いたいスポンサーさんが見つけ、
うん、そうなんですね。これいいんじゃない、
これいいんじゃない、これ取ろうよ、
あそこ取っちゃえみたいな、これあそこで知り合いからさみたいな、あそこ使っちゃえよみたいな。
ああ、
でほらあのオフのシーズンですよね、観光地も。
ああそうか、何月だったの、
あれはね3月旧正月明けすぐだったんで、人なんかいないわけですよ。
人がいないんだ、うん、有名だけどね。
そう、
そこでもう盗み取りみたいな、
1ヶ月やっちゃうよね。予算を出すからさみたいな。
ああそう、
そう、
いや税金逃れ、
税金対策ですね、
税金対策みたいな。全然噂は聞かないの、それから
あれは。いや、それで、あの、何ヶ月、2ヶ月ぐらい経って、
はい、
あの、そのなんか、その助監督が、じゃ監督が引っ越したんですよ。
どこに？
北京で。
ああ、ああ。
で、新居構えて、新居引っ越したから、はい、あの、パーティーするから、みたいな感じで。
ああ。
呼んで、
呼ばれて、
って言ったんで、はいはい、え、そういえばさ、この前あれどうなったの、
うん、
あのね、あれができたのって言ったら何、あの、
DVD。
DVD っていうか、これ何ですか、
ま、
予告。
あ、予告。
予告編を作ったと。
はいはい、トレーラーってやつ、ね、
トレーラーですわ。
はいはいはい。
見て2分の。
2分
の、
うん。
なかなかよくできてるんです
よ。面白そう
なんだ。面白そうじゃないですか、これみたいな。まあでもネタバレがたくさんしてるんですけど、これネタバレでいいのみたいな。ですけど、うん、ああ、よかったよかった。
ああ、すごいすごい。
え、それ結局どうなんのって言ったら、いやー、わかんない。
あ、監督も知らないんで。
知らない。で、カナダにお金出してるっていうことなんで、うん、10分の1はカナダの、あの、本国で撮んなきゃいけないんですよ。
ああ、
決まりがあるんですね、合作の映画の時。
ああ、
その10%はまだ撮ってないんですって。
あ、カナダ分は、
はい、
カナダロケが
永遠に撮らないと思うんです
カナダロケね、
うん、
それもやんなきゃいけない、
ね、やんないと思うんですだから永遠にフォーエバー
フォーエバーなんかすごいね、そういうのもあるからね。でも横山君はギャラとかちゃんともらって仕事的にはまあ、
はい、だからその主演のやつと、
うんうん、
その監督、
うん、
ギャラもらってないんですって
まだもらってないの、
その時は聞いたら。
ああ、そのパーティーの時は、今日は引っ越した時は、ああそれは悲しいね。
大丈夫って言ったらもう最悪って言ってましたよ。今撮る撮る前から分かってんじゃないかと思ってますけど
巨乳ちゃんが、
巨乳が、
ああ
れね、まあこれをまずは隠してからあれあのね僕撮影終わった時終わって、
はい、
そのカメラマンもカナダ人で、そのオーストラリア人の、まあ僕の知り合いね、
うんうん、
監督の彼氏、
あ、そう、
僕も早く帰りたかったんで、
うん、
その2人はチケット持ってたんですよ。
あ、北京
の北京行きの、
うん、
で監督はあとなんか後島とかあるからって2日間ぐらい残んないです、
うんうんうん、
で僕はチケットなかったんですけど買いたいっつって、
うん、
監督に行って俺買いたいわっつって、うん、もうあったからもう分かった、じゃあ行ってここに行ってみたらみたいな、
うんうん、
でその監督が行ったの、最後に行ったのが、あの、もしチケットなかったら、
うん、
持ってくればいいから
どういうことだ、ね、私のチケットでって言
って、ね、
戻ってくる。
あれはね、多分実際3人で帰れたんで、僕もチケットがあったんで、
あ、
僕あれなかったら、
うん、
あの監督とやってました
あの彼氏はもう先帰って
るから、
もういいわ、
そうそうそう、だから僕もね、あの時起点を聞かして、うん、俺もあの時残ってこうかなみたいな、ちょっとお腹痛いとか言いながらちょっとなんかね、病に伏してれば、
何なのその色目使ってたぞ、巨乳が
すごい、もうやっぱ1ヶ月もずっといるじゃないですか。
ああそう、
そうするとこうなんか、
ね、打ち解けてきて、
打ち解けてね、
なんかそんなアイコンタクトもアリーの、
はいはい、
うん、
まあそういうこと、
面白いですね、うん、その方もね、まだ上海で、
今北京
に、あ、そうか、北京で監督業、あと俳優さんも入れ、すごいですね、なかなか面白いですね、中国映画事情、
はい、
これからのじゃあ展望とかそういうのありますか。
あ、僕ですか。
そうですね、
僕はやっぱりもうチャンイモのね、うん、組に入れたんで、
チャンイモ組、日本で言えばもう黒沢組みたいな、
そうですよ、
もう超ビッ
グ、アニメで言ったら宮崎駿組
片言みたいな、
宮崎駿組
ですよ、駿組のぐらいビッグネーム、 すごいね。
これで携わらせていただいてるんで、ちょっと頑張って。
これでうまくいけば、次の映画も呼ばれる可能性はあると。まあ、日本人が出れば。
日本人が絡むようなやつがあれば、また横山が呼ぶみたいな。
ね、
呼んじゃうみたいな。呼んじ
ゃう。そこがあれでね、なんていうの、メリットでもあるね。日本人がいれば、あの人、みたいになる、
ね。そうですね。
逆に言うと、まあ、日本人がいないと呼ばれないのもちょっと悲しいけどね。うん、はいはい、
まあ、だから南京南京やったんで、今回も呼ばれたので、そのつながりというか、あれはありますか、
ね、その辺はだから、ね、なんていうの、中国にいる我々日本人 の大きなメリットでもあるし、
う
ん、
そうですね、そうですね、どこの部署も一緒でしょう
ね。そうそう、僕らもほらね、日本ではお目にかかれないようなね、ビッグな人とか、ビッグな会社とかと仕事になりますからね。それは日本で仕事してるとなかなかね、うん、そんなチャンスはない。
できないかもしれない
です、ね。そこでうまくこうチャンスをつかむと、うん、次にすごくつながるという、うん。なんかまとめ的にはいいまとめ。
そうですね。きっとそうだと思います。
ということで、
はい、
第1回目のゲストは
どうもありがとうございました。
横山慎さんでした。どうもありがとうございました。
また2回目3回目とまた来たいと思います。
ルールルルルルルルルルルルルルルありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ドブネズミみたいに美しくなりたい。写真には写らない美しさがあるから、
放尿体つつ。もちろんね、このマイクがね、どうしても俺の方が違う、遠くなっちゃう。
なるほど。
ということで、引き続き横山君と、はい、こう愉快なおしゃべりをすると思うんですけどね。 あのじゃあその音楽の話をしようよ、はい、せっかくなんで、
そういうそういうラジオで聞いたことないですね。
なんで
音楽の話をしようよ
なんか本当
なんかそうい
うなんかやろうよみたいな、
の打ち合わせしてなかったのか
よ、話しようよみたい
な、うん、音楽の話をね
そう、はい、こういう意味でもね
よくあるなんてなんてなんて
こう見えても、はい、横山君は学生、高校時代ですかね、バンドを組んでいて、はい、ドラムを叩いてっていうね。
もう全然メンバー4人いたんですけど、はい、全然方向性の違う、好きなものが全く違うのに、
はいはいはい、組んじゃったみたいな。
はい、
そこの間みたいな、スタジオに、仮にスタジオに入ったはいいけど、
う
ん、みんな自分のしかやれない、
そうそう、
やらないみたいな。
俺これ練習してきないから、みたいな。みたいな。楽譜配ったじゃん、みたいな。
リーダー誰だったちなみに。
リーダーは、僕がリーダーっていう風に言ってましたけど、
あ、
ま
あ、
ボーカルの、うん、そうそう、ボーカルの彼もまあリーダー的存在って言ってました、
ね。ああ、で好きな曲をこう持ち寄って。
あ、あの今日かあの今回は彼、
はいはい、
次終わったらじゃギターの彼、
はいはい、
次は俺だみたいな、そういうこう順番にね
持ち合わせね
曲を練習したんです
けど、ね。それちなみに横山君の好きなのは？
僕はブルーハーツが
好きです、ね。ああ、ブルーハーツね。
うん、
さすがブルーハーツですねやっぱね。じゃあ他の人たちは
他の人ミスチルとか
ミスチル
グレーとか、
ね、ね、
ビーズとか
ビーズ
ビーズなんかできるわけねえだろバンドでみたいな。
いやいやいやいいんじゃない
ですか。ここでバンドですよ。
あ、松本隆さんの
難しいの
すごい
ギターですよ。
なんかのボーカルはもう短パンで歌っちゃう。
そうそうそうそう、
ハイテンションで。
まあでもこういう風に考えると、まあ、ロックはロック
ね、いやロック
ミスチルもね、
もう一応、
まあもね、
バンドの方向性としてはすごくロックな、
ね、いい、まあでもほら毛色が全部違うじゃないですか
まあ ね、
ね、
違う違う、
うちのバンドね口でやってんだよねみたいな、あーあーなるほどねってなるし、うちグレーやってんだよ、
ああ
そっかそっか、うちビーズはないんですけどうちブルーアーズやってるんだったら
な
るほどねってなるじゃないですか。それが全員集まっちゃってるわけ
もうものすごいバンドだ、
うん、
すごい多彩な、
はい、
それで全部結局練習はできてる、
練習やってましたね。
あ、
だから一曲一曲
ブルーハーツの曲、
あで僕はグレーが好きだったんで、その時当時今は聞くと懐かしいなと思いますけど、
グレーね、
うん、大嫌いだったんで練習せずにね、
ドラム叩かないで、
スタジオ入って
ドラム足、
横山もドラム叩いてよみたいな好きじゃねえもん
わがままだな
っていう時期もありましたけど、まあやりましたけどね、
叩いたけど、
でも結局あのみんなで横ね、あの文化祭とかでやって盛り上がるのは、
はい、
ブルーハットがなんですよ。
まあね、
あとピストルズとかね、
あ、
エクスピストルズとかもやったんですけど、
はいはい、
やっぱり人気がある、
まあ
そういうところなんですよ。
あ、
で女の子からあのね、僕たちもう全然ダサダサダサダサっていうか、あんまりパッとしなかったんですよみんな、その当時
ビジュアル的に、
ビジュアル的に、
はい、
でもそれでバーとかピストルズとかやるわけじゃないですか、
はい、かっこいい、
そうするとクラスの女の子とかが、うん、結構ツンツンの女の子とかが来て、岡山くんかっこよかったみたいになる。
おお、今までそんなに反省してないよ。
そうそうそうそう、ピストルズやるなんて思わなかったみたいな、
あ、
うんうん、まあねみた
いな、なんでそれ気取ってるの、
そうそうそう、なるわけです
高校
の時。そうすると徐々にその他のやつらもメンバーも、ああ、なるほど、ブルーハーツか見たくなって、
いいよ、ね、
ピストルズか見たくなってきて、
いい、あ、それはその学生とかミスチルとかもやるけど、
やるけど、
やっぱり食いつきはピストルズとかブルーハーツは良い、
そうですよ、
ああそうね、勢いは分
かりやすいですもんね、
分かりやすいもんね、あんなミスチルよくわかんね、歌詞ね、ね、だってね、あ、そういうの喋っちゃいけない。
いや、ミスチルもいいと思いますけどね。
ね、ミスチルもいいよ、俺も好きよ。
はい、
うん、あのギターね、弾いたりもしますけどね。
はい、
いいね、やっぱり食いつき的にはそういう勢いになる、うん、パンク的な。
そうですね。
の勢いってことですね。うん、学祭でライブをやったりしてたの。
しましたね。
他のなんかライブハウスとかじゃない？
ライブハウスは結局そこまでレベルがなかったんですね。でもなんか、
なんか
市のなんとか高校生集まれ大会みたいなのがあって、
あ、そういうの開催して、
市のあの市民大会、
コンクールみたいな、
市民会館みたいなのが、
はいはいはい、
そこで参加して、やっぱりブルーハーツ
受けてた。
何がもう盛り上がったかって、俺たちのブルーハーツ。
あ、他のバンドも含めて。
他のだから、ほら市民会館ってこれなんていうの？椅子になってるじゃないですか。
ああ、みんなでパイプ椅子座って
る、はい。パイプ椅子ってか、その、なんてい
う
んですか。
あ、もともとそうか。市民会館でできてるんだ。
こういう、
はい、
常設の、
はいはい。
だからみんなこう座ったりしたら聞くわけですよ。
立ち上がってなんてない
よね。で、僕らがブルーハーツわーってやったら、みんな前の方にわーって来て。
ああ、固定の席があるの。
は
い。すごいね。
大変だったの。アンコールまで書かれちゃ
った。アンコール、
その文字時間持ってないの。やりましたけどね。
すごいじゃん。何をやったの、アンコール
は。いや、リンダリンダですね。
お、かっこいい。
リンダリンダ。
やっぱりブルーハーツ。
まあ、やっぱりね。 響くものがあるんでしょうね。
そうね、今聞いてるブルーハーツいいっすよね。
行けみたいなのがあるんですよ、ね、今だみたいな、
今だやれみたいな、
行くぞみたいな
まあね、はい、ミスチルね、いいけど。
ミスチルでステージ前にわーって行かないです
よ、ね。行かないからね。あれはまあゆっくり聞くものですからね。
はい、かつ、ほら、ブルーハーツのバラードとかもいいじゃないですか。
いい。あのね、あの子にと
かね。ああね。
恋の呪文はすからってある意味いいね。
そうなんです。ミサイルとかね。
ミサイル。ミサイル。はい、僕もミスチル大好きなんだけどね。
ミスチルじゃねえ。
ミスチルじゃねえか。
ブルーハーツね。
ブルーハーツ。
はい、
河本ヒロとかね。
はいはい。
やっぱりすごいですよ。
うん、
ブルーハーツ解散した後のクロマニオンだ、そういうのやな。ハイローズ。ハイローズとかもすごくいいしね。うん、
なかなかね。
その後のクロマニオンズもすごく良くてね。
今はどうなってるんですか、クロマニオンズ。
クロマニオンズはまだ
解散、え、
続いてるでしょ、解散した続いてるっしょ。
いや、
この間なんか新しいアルバム出てた
よ。あ、そうっすか。
去年。多分ね。そう。その、ほら、ブルーハーツでも、
はい、
マーシー派と、
うん、
河本ヒロとで、こう、曲を作ってるじゃん。
ああ、はいはいはい。
で、僕がね、聞くと、あ、この曲、やっぱブルーハーツかっこいいなと思うと、大体河本ヒロと。
ああ、それはたまにあるかもしれないですね。
うん。だどっちかというと僕は河本ヒロと派なんですけどね、うん、
まあ。マーシーが作った、ほら、マーシーも出したじゃないですか、ソロアルバム。
ああ、はいはい、はい。
全然、きっからすっかんですからね。
きっからすっかんですから。そうなんだ。
はい。
うん、やっぱヒロとのがね、どっちかというと僕は好きですね。まあ人それぞれあるんでしょうけど。
そうかもしれないですね。
そう、それでね、そう、いきなり話が変わるんですが、はい、ファンクという話で言うと、この後にね、僕第1回のこのポッドキャスト、
うん、
ファンポッドでね、かけよう、最後にかけようと思ってる曲があるんですよ。
え、何すか？
新生かまってちゃんの、ロックンロールは鳴りやまないという曲をね、最後に入れようと思ってて、
なるほど、
今紹介するんですけど、
はいはいはい、
その新生かまってちゃんってね、
何すかそれ、
あんまりまだ有名じゃないんだけど、
うん、
すごくストレートなロックを歌う、パンクを歌うバンド、
日本の
日本の日本で、もう本当にそのいわゆるロックンロールの初期衝動とよく言われる、
うん、
ほらブルーハーツも出た時ってすごいじゃん、
わー
って、
はいはい、
であのサザンとかも最初に出てる、すごいじゃん、まさにあんな感じの曲をやっている人たちで、でね、ちょっと映像とかをね、まあ、動画配信してて見るんだけど、ね、NHK にも出て、NHK に出た時に歌ったのがロックンローラー鳴りやまないっていうのが非常にかっこいいので、ね、
いいっすね、
まあ後ほどこの終わった後にかけるので聞いてほしいんですけど、は
いはい、でもバンドっていいっすよね、
バンド面白いですね、
ファンワーさんもね、スタジオ
やってますけど、そう、今もね練習してもらってますけど、
たくさんいろんな人来ますもんね、
来てるのはありがたいもんでね、でやっぱりね、なんかその若い時のあれがいいんでしょうね、今働いてても、
はいはいはい、
我々もね、こんななんかね、明日にも食えないような仕事してますけども、そんなことない。
いや、なんか孤独死する層が出てますよ。
そうで、顔に。
顔に。
ああいうこと、この間孤独死する
ので、ね。じゃあ、言うとね、
そうそうそう、
孤独死するかもしれないと思うんですよ。このまま。
そうそうそう。
だけど、誰にも分からずに。
その道端で、バタッと、
いや、ホテルの一室
で。ホテルの一室でね、借りてるホテルの一室で。
隣の部屋なんか臭くないですか
自分の人に使って。それバンドやってるとそういうことないじゃん。
そうです、そうですよね。
そうそうそう。ドラマーがこの時、人になっても、あれ、ね、今日なんか来ねえな。
ああ、電話してくれます。
電話してくれた。
どうしたの
どうしたのああ、
うん、うん。今、もうすぐ着くから。
もうすぐ着くから、みたいな。そうそう
そう。
そういう点でね、バンドはいい。
バンドはいいですよね。
やるべき。
うん、みんな集まって一緒にことをやるっていうね。
そうそうそういいですね。
うん、
映画作りともまた
似たもんじゃないですね。
みんなが集まってやる。
まあでもバンドの方がこう近いじゃないですか。
え？距離が。
距離がこう。
ああ。
で、リズムが同じリズムでね、奏でていく。
まあまあ同じリズムを奏っているので、
そう、
そういう点ではね、
いいですよね、
うん、集まりやすいですけどね。さあ、
はい、
話すことも。あ、そうそうそう、それでさ、さっきの、
なんだ
っ
け、
アウトだとかさ。中国若者文化に詳しいこの横山さんということで、うん、この間話してたように、
う
ん、何ですか、若者言葉をぜひ紹介してほしいなと思ってまして、
うん、
この間言ってたアウトね、アウトラ、
今日も使われましたよ僕
誰に、
横山にアウトラみたいな
誰が言ったの
と、15歳の女の子に、
電話で、
15歳の女の子に、
15歳の女の子に、
うん、
15歳の女の子、大体その15歳の女の子と話すきっかけよく分か
る。今日会ってきたんですね、ある俳優さんと。
ああ、はいはい、はい。
その人がなんかプロデューサーみたいな人を連れてきたんですよ。
ああ、上海の。
知り合いの、上海人の、うん。で、その人の娘さんも来てたんですね。
あ、一緒に。
一緒にご飯食べたんですけど、その時に、まあ、あんた日本人なのみたいな。私、すごい日本のアニメ好きなのみたいな。
ああ、その15歳、少女。
全然僕知らないアニメの話をしだしたんです。
ああ、それ日本のアニメ。
はい。
あ、こっちの人詳しいからね。
はい、めっちゃ詳しいです。
はいはい、
で、あ、ごめん、ちょっと分かんないわ。あなた日本人じゃないの？いや、俺最近本当アニメとか見てないから、ニアウトラって言われて。
そこで一言。ニアウトラ。
ニアウトラ。
ああ、出た。アウト。
あなたアウトですね。
あなたアウトですね。もう、いけてないっていう。
いけてないと。
日本人なのに、知らないなんて。
信じられない。
もう、考えられない。
そんで彼女は僕の年齢とかいろいろ換算してくれて、うん、ランマン2分の1の話とかね。
ああ、ランマン2分の1ね。ちょうど我々が知っていたぐらいの、
そうそうそう。近代一の話とか。
近代一の話とか。
してくれたんですけど、
あ
でも、白い目で見てましたね、僕のこと。
まあ、こっちの子は確かにすごい詳しいからね。
すごいです。
DVD とかでだって、日本じゃほとんど見てないようなね、深夜で放送してたとか、下手すりゃね、
はいはい、
オリジナルビデオアニメ、
はいはい、
OVA、
うん、
的なものもねみんな見てるからね。
そうなんですよ。それで彼女はアニメの話はやめて、テレビドラマの話をしよう。
あ、テレビドラマ詳しかったんだ。
してくれたんですね、
はいはい、
知ってるこれ知ってるって言ったら、ごめんごめん俺10年ぐらい見てないわテレビドラマ
そりゃ
ワンチェンアウトだ
そこで一言、
完璧アウトだ、
ワンチェンアウトだ、完璧にアウト、
はい、
いけてないと。
いけてないと。
なるほどね。したらアウト。
はい。
アウトという新しい言葉ですね。
そうなんですね。
それと、なんだっけ、ホエトウリュウ。
ホエトウリュウは新しい言葉なのか分かんないですけど。
この間言ってたのは、振り返る率。
振り返り率。
振り返り率ね。ホエトの声は回るという字と、頭が頭という字で、率。ホエトウリュウ。
それは、まあ、セックスした女の子が
いたんですけど。いいじゃないでしょうか。いや、別に練習時ないから。
何ですか？
このまんまいくから。
マジで？
さっきの話も全然そのまんまいくから。いいんです
よ。編集してくださいよ。
分かった。じゃあ、なんか、一応やるんで、喋んないと。編集しなくなったらいきなり無口になっちゃうみたいな。
ストライキ。
ダメダメダメ。まあ、一応なんかやりますよ。それなりに。
トークストライキ。
それなりにこう、なんかここだなっていうところをやるので、喋ろうよ。ポエトウリュウ、ちょっと、横山さん。
なんすか
喋ってください。
あ、ポエトウリュウ。っていうのは、この前、その女の子が、
はい、
知り合いのね、
知り合いの
女の子がいて、ね、なんか、なんか真っ赤なトランクを買ったんですって。
うん。
ね。うんうん、で友達と二人で一緒に行って、その子がトランク欲しいって言うんで、
うん、
赤いトランクをこうやって、その子を選んであげたんです
けど、はいはい、
すごいいいと思うよ、って。そうかな、じゃあ買おうって買ったんですね、
うん、
そしたらもうそうこう帰るわけじゃないですか、
うん、持ってね、
そしたらもうみんなこう振り返って見るわけですね、
なんだあれなんだあれと、
そう
かっこいいかわいい、
かわいいかわいい子がすごい素敵なトランク持ってるなそれでこうフイトウリュウが上がったと、
あそれでフイトウリュウ
が上がった、振り返り率がね、
なるほどね、上がったね、それはだからそのイケてる、どれだけイケてるかという、
ファッションとか、
ファッションとか、
まあ、顔とか髪型とか
それをの、まあ、表す指標としての、
そうなんですね、
最近若い子は、ホエトウリュウが上がった。
これを持つとフイトウリュウが上がるわよ、みたいな。ブログとか、なんか、ツイッターとかでつぶやいてるわけですよ。
ツイッター、まあね、中国使えないからね、うん、ツイッター。
え？
使えないんだよ、ツイッター。
ウェイボーってあるじゃないですか。
あ、ウェイボーって、こっちの
こっちの中国版ツイッターで、
中国版ツイッターね。
乗っけて。
ウェイボー。
うん、
これを小さいブログ。
はい。これをやるとは、上がりますぜみたいな。あなたの
つぶやいてるんだ。
ね、
あなたの
ポジトリブが上がりますぜみたいなの。
なるほどね。
書いてみんなやってる。
そういうのが若者。うん、だからそうでさっき横山君も言ったけど、僕が聞いたのはネット言葉は MM とか。
MM。
MM。嫌うないでしょ。
ないつも。
これはね、その二十歳の女の子に聞いた
ん
だ
よ
ね、
うん。
そのネット上で MM っていうのは女性のことで。それね、な喋り言葉でも言うらしいんだけど、なんかね、ブログとかに書いてあるんだよ。俺の MM がすげえピャオリャンだぜ、みたいな。で、MM って何って聞いたら、うん、その女の子が、女の子という意味だと。まあ、シャオジという意味らしい。
でもなんで MM なんですかね。
そう、それ聞いたら分かんないよね。
形ですかね。
おっぱい。
いや、これ股間なんじゃないですか。
股間じゃねえだろ。え M は多分ね、なんだっけ、メイメイ。
あ、メイメイでいいっす。確かに。妹妹。
なんかね、メイだって言ってて、メイリーのメイか、メイメイのメイか、ね、じゃないかって言っていました。
あー、
そうか。だから、そうそう、ウォーダメイメイ、ウォーダ MM みたいな。
あ、僕はここしか見えないですよね、この M は。股間が2つ立ってる
じ
ゃ
ない
です
か、股間じゃないと思うよ。ただ、メイメイのあれだと思いますよ。あ、それと、あと、同じように繰り返して、ワイワイっていう
か。ワイワイ。
うん、イーフ、イーフね、衣服。
あ、衣服。
ファッションのことらしいけどね。ニーダワイワイ、ハンシュワイ。ニーダワイワイ、アウトラとか言われたらもう、もうよくわかんない。フェンシャンのワイワイはアウトラ。
アウトラ
アウトラって言われたのはかなりショックだよ
ね。そうですね。うん、
まあ、洋服、ファッション。
ワイワイ。
ワイワイって言うんだ。
イコールイコールって書いて、これネット言葉でなんていうか知ってます？
あ、知らない。初めて聞いた。イコール、あの、和っていう字。
イコール、イコール。
知らない。見たこと
ない。ないですか？
ない。
これね、だんだん。
あ、
なぞなぞ。ちょっと待ってって意味なんですよ。
あ、ちょっと待ってのだんだん。だんいだん。
だんいだん。
イコールイコールで、
はい、
へー、
だからこうやってネット、うん、チャットとかしてるじゃないですか、
はいはい、
この時に、あ、ちょっと待ってねって時にイコールイコールって押すんです。
あ、それでもうだんだん、
うん、そうすると OK みたいな。
あ、そう、
私待つわみたいになるわけです。
へー、それはあれだね、
チャット言葉、
チャット言葉で、
うん、
で言葉ではこうなかなか言えないけど、
言えないですね、
あの要は2ちゃんとかの言葉みたいな、
ね、あ、そうそうそう、
わらわらみたいな、はい、WW みたいな、
はい、
あー、そういうのあるんだね。なんつうか、なんでさ、よく知ってるじゃん、横山君は。
はい。
なんで知ってんだと
思って。いや、僕も知らない方ですね。
あ、そうなの？
でも、そう。
やっぱりアウトラって言われちゃう。
うん。あのね、やっぱり中国人と話したり、うん、チャットをしたりするのが最近少し増えたんですよ。
あ、そういう機会が。
うん。
それ何？その友達作ろうとして？
そう、友達作ろうとして。
そう、本当に。
うん。
なんかそのエキストラを探すとかそういうことじゃない？
いやいや、全然、まあ、仕事の関係で知り合った人とか、
うん、
そういう感じの人と、
中国の人と、
イチャイチャしたり。
ね、そういう例の巨乳の。
巨乳？巨乳なんでしたっけ？
あ、それはまあ、クォーターじゃな
くて。まあ、まあ、まあ、そういう話、チャットしたり、電話したり、
はいはいはい、
飯食いに行ったりっていうのが少し増えた。
あ、中国人の。
うん。
まあ、女性と限らず
男性、はい、男性もいたりして、
はいはい、
友達が増えたんで、その分やっぱり知らない言葉が、どういう意味っていうのが。
じゃあ、普通に日常会話でやっぱり使ってたりするんだ。
うん。
そういう若い
人。アウトラーなんてもう頻繁に使ってます
よ。あ、ほんと？
あいつら。
あ、そう、それでゲイリーもね、そういえば。
あ、ゲイリー、そう。
ゲイリーもね、この間テレビ見てたら書いてあって、やってたやつ、
うん、そうそう。広告とかでもどんどん使ってます、ゲイリーって。
ゲイリー。
はい。
与える力。ゲイリー。
そうですね。
で、イケてるっていう意味だっけ。俺のアゲアゲか。アゲアゲのもの。
アゲアゲですね。
日本語で言うと、まあ、アゲアゲなものみたいな。ゴーダゲイリーは、みたいな。
ちょっと、そんなもんわかんないですけどね。
まあ、どう使い方っていうか。
だから、その分、中国人の友達が増えたんで、そういう新しい言葉とか若者言葉流行語みたいなちょっとこう前よりあの分かるようになった。僕も本当に中国人の友達とかあんまいなかったんで。
俺もだっていないもんね、言っても、ね、
今も中国人のことなんかもうカスにしか思ってませんから。
なんでさ独舌なの
ね、言ってもらって、
はいはいはい、
なので、ね、知らあんまりね留学生のね友達とか、
あ、
まあ、もちろん中国語使うんですけど
そういう、そうね、現地のあれは分かんない、ね。
若者のことも出てこないわけじゃないですか。
うん、うん、その通りですわ。
そう。
僕もね、仕事で中国語を使って中国の人と話しても、そこでアウトラとか言わないもんね。
やっぱ少しこう、距離が
縮
まらないと、
ね。うん、親しくないと。
はい。
言わないもんね。
チョベリバーとか言わないでしょ。
古いね、それも。チョベリバー今も言わないけどね。まあまあ、に仲良くならないとね。
ならないと。仕事で、村本さん、チョベルマですよ。言わないじゃないですか。
言わないね。
言わないでしょ。
言わない言わない。そうなるとやっぱね、それ友達感覚の人じゃないと、
そうですね。
そういう新しいことは分かりませんよ。
やっぱりセックスしてからですからね。
いいね。いいなぁ。ちょっと、じゃあこの後、収録終わったらじゃあこのマッサージで。
マッサージ、はい。行きたいなと思いますけど。
マッサージね。俺ならそう、さっきの話じゃないけど、あんまりマッサージ行かないんだよな。くすぐったいよね。
ああ、そうですか。え、肩とか凝んないですか？
すごい凝ってるらしい。
うん、
もう知らない、分かる、自分では気づかないんだけど、日本で床屋さんの友達とかに行って、床屋さんに行くと、揉んでくれるの買ったね、うんうん。すると、あ、すごい凝ってるよって言われるんだけど。
でもくすぐったいんですか？
うん、なんかやっぱくすぐったいんですね。
くさば
やい。うん、こんな、もういい。もしくは痛い。ものすごく。
ああ。
ダメなんだ
よ。痛いのは普通でしょうね。
でも痛いの我慢できないじゃん。いててててててて
あ、
トントントントントン。
相当凝ってるわけですね、じゃあ。
それって相当凝ってんの？
でも村松さんって運動とかしないんですか？
最近全然しないです。
うん、
あのフィットネスクラブにちょっと1年前ぐらいまでずっと行ったんだけど、うん、泳いだり、
はいはい、
こっちでね。
はいはい、
でももう全然あの万博始まってから忙しくなっちゃって、全然行けなくなっちゃって、それからもう全然暇になった今でも全然
行かなくなっちゃった。いいじゃないですか、もう代わりか雇って。もうそれぐらいできんじゃないですか、
ね、
さんぐらいだったら。
なんだろう、なんかすごい俺なんかやらしい経営者みたいになってる。
金髪のパンツ履いてるらしいじゃないですか、花松さん。
いいね、
うん、
金髪パンツ、
金髪パンツ
いいの、すごい儲かった。
朝履いてあの夜脱ぐともう落ちてるみたいな。
金髪が剥げちゃってるみたいな。
剥げちゃってるみたいな。
すごい贅沢だね、
うん、
次履くときまた金箔して、
そうそう、新しいやつ、
いやいや2
日目みたいな、
いやいや全然儲かってないんだけど、
う
ん、でもね時間がねあってもほんとね、
やっぱ運動はしないとね、
だけどヨガ君だってしてないでしょ。
いや僕あの今回撮影現場にいてずっとホテルに閉じこもりか、
はい、
現場に行くかで運動なんかしないわけですよ。
そうだよね。
なのであの今ルームメイトがいるんですけど、南京人のねスタッフなんですよ。
あ、ホテルで一緒に過ごして
る、
はい
はい、あの22歳ぐらいの大学4年生の、
あ若いですね、
実習生がいるんですけど、
はいはい、
彼があのこういうなんていうんですか、胸キモ
を
鍛える、こういうゴムのやつあるじゃないですか。
あ、ゴムのやつ、あの、はい、エキスパンダーみたいなゴムのやつね。
はいはいはい。で、こういう動かして、こうやって。
あ、はいはい、
筋肉、腕の筋肉
伸ばしたりする
ん
ですね。
あれをやってるんですよ。
借りて。
はい、
でも、あんなのだって大して運動にならなくな
る。なります。あと、縄跳び。
あ、縄跳びね。
はい。
ホテルの中で。
はい。廊下で。
廊下で。アグレッシブだね。
アグレッシブですよ。僕、小学校の時、200、何ですかな、
20跳び、はいはい。
20跳び1000回できたんですよ。
1000回
はい。
それはすごいね。
あの、縄跳び大会ってのあった
んですよ。あ、うん、やるやる、はい。俺もやってた。
うん、そんで、あの、5、6校、全校生が全部グラウンドに、
ああ、
やって、
同時に始めるんだ。
同時にスタートする、20跳びを。
すごい。
スタート
っつって、うん。で、だんだん落ちていくわけ
です。そうそうそう。
で、これ終わった人は座ってください。
そうそうそうそう。
はいはい、
ずん、僕ずっと飛んでたんですよ。ジョンジョンジョン。
え、1番もしかして。
そしたら2番だったんです
よ。お、
1番のやつ、うん、3000回飛んでたんですよ。俺が3倍飛んでたんですよ。
すごい。だって相当時間かかるでしょ。
安倍くん。
安倍くん。
3000回。だから全校生徒ずっといいんですよ。安倍くんも。
阿部くん、
阿部くんもういいだろうっつって、お前が一番だよっつって。
え、じゃあ横山くんが終わった後、阿部くん独走中なんだ。
独走中なんですよ。
それみんなで見てるんだ。
みんなで見てるんですよ。阿部くんもういいよっつって。
阿部くん相当もうやってやろうって言った。
もう阿部くんも縄跳びだよって
。だからすごい、だって1時間とかそこら飛んでるでしょ。
いやー、かなり飛んでましたね。
うわー。
ぶっ飛んでましたよ、だから。ある意味、阿部くん。
阿部くんとぶっ飛んでるね。
だからその時は KY って言葉なかったですけど、気読めよ、みたいな。
まあね、
今だったら。お前のこと待ってんだよ。
今だったら確実に KY って言われるよね。
縄跳びって大体冬、寒い時期にやるじゃないですか。寒い。
飛んでるやつはあったかいけど、早めのやつはもう寒くて寒くてみたいな。
お前は、って。縄跳びだよ。
うんね。まあ、
KY です。
KY だね。そう、横山君と2人で飛んでる分にはまだ良かった。
競
ってればね。
ね
え、うん、だって意味が分かんない。
僕が座った後もずっと飛んで
る。阿部君がどれだけ飛ぶかしかも
そうそう
もうないんだ。
そう。
そのみんなが集まってる理由はね。
すごい人がいますよ、だって。
全校生徒
で。全校生徒見てるわけですから。
すごい、
ね。その一人のためにグラウンドに座ってるわけですから。
それ阿部君すごいプレッシャーっていう、
ね。プレッシャーっていうか。
すごいね。
はい、
それ校長も止めろよって話だよね。
はい
あ、阿部くん、マイク、阿部くん、もういいよ、もういいよ。
いいよって。多分、イヤホンが壊れたんでしょうね。あの、シーバーが。
シーバーが壊れちゃったから。
壊れて電池が切れたんですよね。
あで、指示が出せない。
指示が出したんだけど。
聞こえなかったんだ。そ
うね、
あすごいね。寒い中。
それが二重飛びのあれで、こう、電波をこう、飛ばしたんですか。
すごい、すごい回転で。
トランシーバーの電波がいかなかった。
いかなかったんだ。
何の話でしょう。
え運動
だから今は二重跳びはやんないですけど、100回跳んだだけでちょっともう、
ああ。でも二重跳びまだできるでしょ。
できると思いますね。何度もやってね。
やった方がいい。
だから、とこう100回とか150回跳んで、バラ温めて、
そうね、それ
を筋肉を伸ばしてほら、あそこまで出るとこう、
肩が固まっちゃうから。
肩がもう、固まっちゃう。
固まっちゃう、
ね。あともう一個この何ですか、握力。
握力のやつ、はい、こういうやつ。
キュッキュッキュッ
って。揉んで。
はい。
少
しでも動かそう。
なるほどね。映画の仕事ってそうか、じゃああんまり普段は動いたりしないのね。
映画の仕事はそうですよね。現場にいますけど、そんな運動量って言ったらないですもん
ね。アグレッシブには動かないんだ。うん、そうね、はあ。そうなると、縄跳びとかでやんないと、
少しでもね。
衰えちゃうんだ。
はあ、
やっとかな。力仕事はないの、そういえば。
力仕事、監督はないですよ。
あ、そうなの。なんかいるの、そういう、やってくれる人たち。
スタッフが。
スタッフが。
はい、います。
で、どかして、みたいな。
はい。
言って、
ええ、
なるほどね。ちなみに今回の映画は5月まで
5月の30日までやるらしいですよ。
30日、
だって5月末までやるんですよ。31日ですか。
すごいね。結構長いね。
長いですよね。
1月頭から、初めから
やった っけ。1月10日
10日やったんだっけ。
1、2、3、4、5
ヶ月か。
5ヶ月弱ですよ。
でもさ、映画ってそのぐらいかけるもんじゃないの、普通よく考えたら。
いや、予算によるんじゃないですか。
あ、そう。
だって例えば、
はい、
一昨日撮ったシーンがあるんですけど、図書室のシーンで、
はい、
こう本棚が揺れて、
うん、倒れちゃう
っていうシーンがあったんですね、
うん、
それを午後ずっと撮ってますからね。
そのシーンだけを、
はい、
倒れ方が気に入らない
みたいな。倒れるとか、もういろんな取り方、いろんな角度から
。あ、いろんな、あ、そうか。一回倒れることに対して、
はい、
こう何度も何度も。
何度も、いろんな角度
から。いろんな角度
が。でも予算がなかったら、そんな本棚で午後だけ使ってられないわけですよ。だから2、3時間でパッパッと撮って、もう
やっちゃう、
行く OK みたいな、次行こうみたいな。
あ、
そうじゃないですか。もっとこう丁寧に。
丁寧に。いろんな角度から。
うん。だそれはだけ、時間のかけ方。まあ、やっぱりお金がかかってるなと思いましたよね。
そうか、お金ないのじゃあ本当にも
う
一発で。
お金がないってこと、時間がないってこと。
時間がないってことだね、はい。それは拘束できないんだ。
そう
なんです。いろんなね、人も物も場所もね。
だからそれは、あの、贅沢に、ね。
ああ。じゃあ、そうか、今の仕事は結構じゃあ贅沢にやっぱりやってる方なんだ、5ヶ月間。
と思いますよ。
対策ってでも1年とかかけたりするんでしょ。中国では逆にないの。日本とかってなんかそういうことあるんじゃないの、なんか。
いや、1年ずっと撮影するっていうのはほとんどないんじゃないですか。
あ、そうか、監督さんが編集とかも含めて制作期間みたいな。
あとは例えばその山の映画とかだと季節によって待たないといけなかったとか。
そうか、撮影はしてないけど待ってて、はい、ああ。
だから365日ずっと撮りっぱなしだったっていうのはないと思います。
ほとんどないのかね。へえ、そうか。前の南京南京でもね、そういえば、なんだっけ、全部で4時間、6時間だっけぐらいだったっ。
仮編集がね。
仮編集がね。
あれもう7ヶ月撮れましたからね。
まあ、そう考えると長い
ね。長いですよ。
7ヶ月って今の、ね。
7ヶ月ってめちゃくちゃ長いですよ、
ね。すごいね。
でも、その時は知らなかったんで。
ああ。
わかります？いや、最初から7ヶ月やりますよって言ったら、うわ、長いと思うじゃないですか。
あ、知らされてないんだ。
うん。4ヶ月ぐらいだと思ったんですよ、みんな。契約とかも全部。
ああ
いう契約も。
4ヶ月
くらいでしょうと。
うん。
うん、まあ、炎上してみましょうね。
あ、それが気づいたら7月、7ヶ月。
7ヶ月やった。
すごいね。
すごいです。
その分、じゃあギャラとかも上がるんでしょ
う。まあ、上がるっていうか、まあ、その分ね。
ね、もらわなきゃね。はいはい、じゃお金もかかるってことだね。
そうですね。
逆に言うと、だから早く取っちゃえるんだったら、取った方が、やっぱいいんだ。
だってもう何百人、ね、何十人っていう人が関わってる、
うん。そうだよね。
一日一日がもうお金、
ね、
食費だってもバカなんですよ。
そう、現場に何人くらいいるの、大体その撮影、今、例えば今のあれだと。
100人ぐらいはいますよね。
すごいね、
はい。
何かしら、やってるんだ。
ドライバーとかも含めたら。
ああ、運転するね、ドライバーさんもいたら。100人？
まあでも、実際撮影隊自体は、4人いるんですって。
あ、そうなの？全部の関わってるのは
300人だから400人って、
でその1日で現場にいるのは100人
とか150人とかなんじゃないですか。
交代したり、なんか違うことやってたり、
まあイチャイチャしたり、
イチャイチャか隠れて
隠れて体育館の裏でイチャイチャ ああ、ね、あいつ、まあいいか、みたいな。あいつらまた、みたいな。
あいつらまた、みたいな。言
ってねえけど。
だからね、まあ、そういう人
が。400人言ってました。
400人、
うん、
関わってる人が。それはいわゆる、例えば、ジャン・イーモーさんのジャン・イーモー組みたいな感じで、400人になるの、うん。すごいね。桁が違うね、やっぱね。
やっぱり違いますよね。
イベントやるっつったってそんなにないもんね。
スタッフ。
スタッフ。いわゆる制作側。うん、お客さんがね、参加する人じゃいるけど、
はいはい、
制作はいないもんね。
で、ほら、会社とかだと2対8の法則みたいなのあるじゃないですか。
ご存知ですか？ 2対8の法則。働く人と
働いてる、実際会社の中で役に立ってるのは2割だ
と。おぉ、なるほど。
8割は実は、まあ、いてもいな
くて。まあ、遊んでると1割だ
けど。遊んでると。
あまり役には立たない。逆にその2人が抜けると、その8人からまた2割が働くみたいな
で
し
ょ。まあそうですね。
あ、
だから400人いて、この前そのルームメイトの実習生のやつと話したんですけど、はい、400人いたら、じゃあ2割しか動いてないと。
ああ。
主任が8、80人だと。
やっぱりそんなもんなん
だ。メインのスタッフは80人なんだ。なんだって話なしたんですよ。
あ、横山君が話
したんですよ。2割の
方が、
8割の方があるんだと。
あ、
で、彼もなんかほら、実習生とかなんか、こき使われてるわけですよ。なんか、
ああ、なるほど。
なん
で、駒遣い
されてるわけですよ。で、ブツブツ言ってるんで、
うん、
いや、俺はね、400人いるけど、うん、俺はその中の80人でいたいと。
おぉ、横山君語ったんだ。
そうそう。お前も頑張れば、80人のね、
う
ちにいるんだって思いを やって仕事した方がいいんじゃないのって話した
の。おぉ、どうしたの反応的には。
チェーみたいな。まあ、冗談ですけど、あ、そうだね、つって。
あ、どう増えてもらったんだ。
まあでも彼がどんなに努力しても80人中に入りませんけどね。
タコターンなんだよ、ね。なんでそんな毒で。
そう。
だから基本的にさ、中国の人ってほら、働かないで稼ごうとするじゃん。
まあそうです。
そんな気しない？
でもまあ、この現場にいる人はみんなテキパキ
やってると思うんですよ。あ、そうなんだ。
うん、
じゃあやっぱ見えてる分の人たちは、いわゆるその2割の法則の人たちじゃない。
もしかしたらそうかもしれないし、
ね。見えてない、もうイチャイチャ。
イチャイ
チャ。8割イチャイチャしてるみたいな。
8割
イチャ。見えないとね。
あ、
すごい。
まあでもね、実際現場にいても、やることがない時っていうのはたくさんあるわけですよ。
ああ。
だって本棚を倒すのに、そんなに人がいらないわけですよ。
そうよね。まあぶっちゃけ後ろに一人いて、いやって。
もちろん何人かやりますけど、見てる人もいるわけですよ。
まあね。
何もせずに。うん、いいタイミング良くないなとか思いつつ、
うん、まあ倒れた後こうトンをまた戻す人っていうのもまた別に
いますから
ね、いるからね、その間待ってたりして、
だからまあその辺は難しいですよね、適材適所というか、
なんかそのどの程度その分担作業をするもんなのかっていうのもね、うん、あるじゃないですか、
はい、
例えば本バーンと倒したら倒した人が持ち上げてまた本を元に戻して、はい、でやってはね、でもその分時間がかかっちゃうから、
そうそうそう、
ちゃんと分けてやろうみたいな。
だって僕だってまだ日本人のね撮影入ってないから、現場に行ってもまあやることはほとんどないです、ね、
ぶちゃん、あまりない、
あまりない、あまりというかほとんどない、
ね、そうない、ね、そういう時何してんの逆に。
だからイチャイチャしてる。8
割の前が入ってる。
イチャイチャするしかない。
その時はもう影に隠れてタイパーの裏でイチャイチャしてたりするんで、
ああ、なる
ほどね。でもいいね、
だからそのフェンスにこう穴開けたりするわけですよ。近道、近道
ね、通れるように
通れるように
大きい穴を開けて、はい、秘密の月道を作ったりして、
そうそうそう、作っといたからさ、マジでやるじゃんおめえみたいな。
それはみんなで共有して抜け出せるようにするんだ。
そう
そう、あ、いいね、
はい、
なんかいたずらっ子みたいな。
そういうことしかないですもんね。
あ、
だから2月になったらもうそういうこと、
ね、逆に
やってられない、
やってられない
よね。
他にじゃあなんかあのガム買ってきてもらったりするんだ。他の人に。
そうです。
ああ、なるほどね。そういう、そうか。だからこう、いわゆる山とか谷があるってことですね。
そうですね。
ずっとやってるようなのは本当に監督さんぐらいだと。
まあ、だから撮影。
俳優さん。
撮影。カメラマンですよね。
あ、カメラマンさん忙しいんだ、
ね。あとは美術も忙しいでしょうね。
ああ、美術ってのは衣装も含めて。
衣装も含めて。
あ、ほとんどだから外のロケじゃないので
も。もう半々ぐらいですかね。
スタジオの中でやるっていうと結構舞台をこう作ったりして、
もう作ってありますけど、
あ、そうか、もうできてる
んだ。それの点検であったり、いろんな監督のいろんな意見を要望を聞いてね、調整するとか。
ああ、なるほどね。それ作ってたのっていうのはもう前から作ってたの？
そうなんですって。もう1年前は何もなかったんですって。
あ、そうなんだ。その南京のそこに。
そうで、スタジオも作って、 って。
あ、スタジオ自体も、
はい、
作った
スタジオ作っちゃったんですよ。
すごいね。
それは将来、うん、撮影スタジオみたいな。
あそういうしようと、その場所を。
そういうふうにな開発することになってたんですって。なってるんですって。
あ、
ね、今回のあれをきっかけに。
あ、ね、
なので、スタジオボーンって2つドンドン立ってて、
うん、
で外 の, あのロケセットですか、
うん、
あれもすごいっすよ。
へぇ、しっかり作ってるんだ。
しっかり作ってます。
で、終わったら、とりあえずバラして、スタジオ自体は他の映画でも撮れるようにっていう感じで。はい、南京って昔はじゃなかったの？そうです。スタジオみたいな。撮影スタジオ。ね、上海じゃソンジャンの。
そうですね。多分、今回をきっかけにして作ろうっていう
んだ。そうなんだ。割と南京とかってね、撮影しそうな気するけどね。まあ、いろいろ戦争映画も。
そうそうそう。あと川もあるし、ね、湖もあるし、山もあるんで、風景的にも。
ロケーション的に
も、うん。ロケーション的にすごいいいとこです。
いいね。撮影ね、面白そうね。
そうですね。だから監督なんてのは相当体力勝負っていうか、うんうん、体が資本って言ったらあれですけど。
あれ、絵コンテとかは？
絵コンテは、
あんまないの。
現場では見たことないですね。
あ、監督の頭の中にあってみたいな。
かもしれないですね。
それでこう撮ろう、こう撮ろうみたいな。う
ん、まあ、監督ももともと撮影監督の出身なんで、カメラマン出身なんで。
あ、そうなんだ。
はい、ジャイアンさん監督。それでやっぱり構図とかそういうカメラの置き方とかやっぱり、
うん、できてるんですね。
できてるっていうか工夫されてますよね。
あ、うん、カメラマンに言うんだ。
カメラマン、カメラマンにも言うし、カメラマンのアド、なんですか、あの、なんですか、引き出すというか。
お、引き出す。
カメラマンのインスピレーション引き出すやり方。
どういう雰囲気の。
だから任せるわけですよ。こっちかこっちか、どっちか、どっちでもいい。
うん、
どっちか好きな方に撮ってくれ、
うん
うん。そうすると監督、あの撮影監督が考えるわけじゃないですか。どっちの方がいいのかと。
ああ、なるほど、
うん。どうすればもっと良くなるのかみたいなことを引き出すやり方も知ってますよね。
ああ、そうなんだ。
うん、
要は脚本読んで、このシーンはどっちかなみたいなことを考えて、
はい、例えば門の内側から撮るのと外側から撮るの。
うん、ああ。人がこうね、
例えばどっちでもいいと、どっちでも引きで撮りたいと。
あ、
でもどっちで撮るかはあなたが決めて。
ほー。
でやると撮影監督はもうどっちがいいか考えるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう引き出し方。
すごいね。でもだってそれで出来上がったものが気に入らなきゃだね、でもね。撮り直しってわけにいかないでしょ。
うん。でもまあさすがに撮影監督でまあしっかりしたね。
そうか、ジャンイモさんと結構出頭してる
人なんですけど。なのでやっぱり。パンってカメラパンと置くと、ああ、なるほどなと。俺は綺麗だなと思うものを、やっぱり。
横山君もそれ見てるわけじゃ、撮ったやつをこう、はいはい、モニターで見て。
モニターで。
それ勉強になりますね。なり
ますね、やっぱりね。
やっぱりね。
金もらって勉強もさせてもらってるわけですから。
そうだ、すごいね。
やっぱり自分の持ち場もしっかり、
そうだね。やろうっていう気になるよね。ね、
はい。
そうなんだよね。うん、我々ね、その、お金もらって結構勉強させてもらってるからね、
うん、そこにこう気づいてないと損しますよね。
ああ、なるほど、うん、
だからその実習生のやつなんて初めてこういう現場に行くんで、うん、なんかこう愚痴ったりね、うん、あの部屋でこう愚痴ったりするわけですよ、うん、それを僕も全く同じことを考えてたわけじゃないですか。
最初の頃ね、
最初の方、はい、だから僕がこうだよこうだよ、あの時はこうだったよみたいなことを言いつつ、うん、また自分もこう思い出しつつ、
あー、なるほど ね、
やってますけど
ね。じゃあ勉強に糧になるんだと、
そうそう
そう、思いながら
勉強させてもらってんだよと。お金もらってんだよお前。
そうね、
ただじゃないお前、勉強代欲しいぐらいだよ。
そうね、逆にお金払ってね、こういうのだから本当興味ある人は本当お金払ってでも見たいとかね、いるでしょ。
この仕事だってお金払ってでもやりたいっていう人いますよ。
いるよね。
団員も監督も
監督のやり方がこう見えちゃうっていうね、うん、すごいね。ゆくゆくはじゃああれね、やっぱあの、その横山くんのオリジナルのものを、
そうですね、
取りながら。
やりたいですね。
やればいいんじゃないかと。
中国人から金をね、湧き上げて、やりたいですね。
まあ、その税金対策的な。
嫌ですよ、税金だったからって。
マネー
ロンダリング。ゴリゴリですよ。
マネーロンダリング的なもので。でもさ、それだって今日はお金が出れば取れること取れるんだもんね。公開するかしないかっていうのはさ、
まあまあまあまあ。
それあれなのかな。
そうですけど。
いいものを作れば公開もしてくれるでしょ。
でもやっぱ脚本がね。
ダメだ。
ダメだと思う。どうしようもないですね、映画っつのは。
そうなん
です。シナリオ、ストーリーが。
ストーリーが、まず第一。
映画で、どんなにいい監督が
撮っても。
撮っても、それ以上のものにならないですもん。
そうかね。
と思いますよ。
脚本命。
脚本ですよ、やっぱり。う
ん、そうだ、横山君は脚本も自分で書いたりしてるんだよね。はい、食べてるんだよね、はい。そこからやらないと。
はい。と思いますよ。
いやー、いいんじゃないでしょうか。ぜひ、
はい、
頑張ってもらって、
ええ、
ファンファーレの苦闘、
はい、
苦闘というか、この、なんつうの、頑張ってるのも、映画に。よくわかんないけど。だからちょっと。
そうですね。まあ、マネーロンダリング間違ったら、やりますわ。
そうか、わかった。ファンファーレが、
そうそう、税金対策で
笑い。税儲かってきて、税金対策になった時に、ちょっとさ、多分さ、100万円くらいでちょっと取らないみたいな。
いいっすよ。2日でやっちゃいましょうよ。
そうそう、もう3日くらいで、3日で取っていいから、ね、100万円で。使っちゃっていいから、ね。でもファンピアちょちょうだい、ね、
本当に
そんなレベル
僕おかしいなおかしいなと思ってたんですよ、あの時
その撮ってた時ね、そのホラー映画、
ホラー映画の時、
うん、
全然怖くない
怖くない怖くないっちゅうか、でもさ、そこでいいもん撮れればさ、公開した方が金にならないのかね。
公開するなんてこと考えてないわけですから、そんなこと。
うーん、
予算的に。だってシナリオだって絶対安いはずですよ、あんなの。
ああ、そのうごめいていたの、
はい、
権利を買うというか、
勝つ
みたいな。
誰も拾わねえよ、こんなのみたいなのを拾ってきたわけですから。だから別に歩き物も何もないでしょ。公開する気なんてないわけですよ、絶対。
あ、だって公開するのにお金は必要なんですか。
公開するのにお金は必要なのかとか、いや、公開するっていうことは映画館が買うわけじゃないですか。早い話。
うん、そうだよね。
ね、映画館を持ってる人が買って、これを流したいってなるわけですよ。
うん。
なりたいと思わないです、そんなに。本当思わないですよ、
そういうことね。
はい。
買い手がいないっていうね。
はい、買い手がいる前に、その映画館とか、その人たちに見せようとすら思ってませんから。わかります？
ああ、営業をかけてないって。
そうそう。
そういうことね。
はい。
ああ、そう。
どうしようもないですよ。
それはでも、そうだね。
どうしようもないですよ。
そうなんだ。それでは要はお金出した、普通の映画の流れで言うと、お金出したところが、それを作れ、できた作品を持って、
売りに行こう
って。売りに行くんだ。その、売りに行こうってしてないし。
売りに行く気がないです。だからもう、40、50人集めて、日記書いてるみたいな。本当に。
自分が見るために日記を書かせて。
誰にも売ろうとなんて思ってないですよ。
あそれはでも本当あれね。
きついっすよ。
きついね。
まあみんなバタバタバタバタしながら
やって作ったのに、
いやいやいやいや言いながら、時間がない、時間がない言いながら、
言いながら
タバコも吸いまんさ、それはもうスパスパスパスパ
そうね、まあでもお金がもらえりゃ仕事としては成り立ってるんだもんね。
まあそうですね。だからスタッフとかはまあそこでね、
うん、
生活はするね、あれができてるんでいいでしょうけど。
そうね。
ただせっかくやるんだったらいいもの作りたいし、
う
ん、
そうね、
ね、面白いものに携わりたいじゃないですか、ストーリーのしっかりした、ね、
うん、
それをね、あのお金でこき使われるっていうのはすごい嫌ですよね。
ああ、ただの税金対策。
そうですよ。おお、動けやっとけよ、適当にした適当にと言わないですよ。
ああ
、ね、でもこっちはもうね、
必死なんで、ね、
真剣にやってますから。
まあこれでお金使ってるよと、うん、でちょっとファーペアだけちゃんとやっとくといてねみたいな。
それさえ先に言ってくれてればあんだけ努力しなかったですよね。
ああ、そうね。
うん、
うん、とりあえず何でもいいから買って領収書だけ持って、
とりあえず
これだけ使いましたって言えば、
そのあと取ってみたいな。いいから、パンもしなくていいから、ドリンとか引かなくていいから、
いいか、
言ってくれればいいのに、
一生懸命
なんかこれ、ドリン引かないといけないんじゃないみたいな。
ああ、ちゃんと作って、で、これ取って、やってたのに。
これスタディカム使った方がいいんじゃないみたいな。
ああ、あるんだ、
そういうの。ありますよ、そういうの。専門家も呼んでるわけですよ。
呼んで。
アメリカ人。
アメリカ人呼んで。
エリックが来た
わけです。エリックがカメラをこう持って。
ああ。必死でしたよ。
すごいね。
時間との戦いですよ。
でもそれもさ、結構お金かかってるでしょ。そんな日本、アメリカから何撮影の人呼んだりとか。
まあ、北京に住んでる人なんですけど。
ああ、そうなんだ。
まあ、お金もかかってるんでしょうけど、でもそんなお金のかけ方したくないですよ。だから税金対策でしかないわけですから、彼らにとっては。
まあね、だから結構なお金持ちでしょ。税金対策で映画を撮れるってよっぽどじゃないやって。
いやいや、中国今すごいお金持ちいますよ。
まあね、うん、そうだけど、それこそ何万元何十万元でしょ。でも。
そうでしょうね。
かかるでしょ。
うん、もっと、もうかかってんじゃないですか、かなり。
何十万元っつったって、
ちょっとで10万元なんか、もう話すみたいなもんなんじゃないですか。え、本当に。
本当、
まあ、?1 億元ぐらいボーンって出ますよ。
1億元ってすごいでしょ、だって。
10億円ぐらいでしょ。
日本円で12億、13億。
映画を作るって言ったら、例えば有名な監督と有名な女優が出ますってなったら、出しますよね。
もう、出ちゃう。
うん、
すごいね。
まあ、何千万件はポン出ますよね。
何千万件出る。うん、すっげー。映画すごいね。
だから何十万件なんてもう。
もう全然。
花草みたいなもん。
花草みたいなもん。もうすぐ出ちゃう。
税金対策。
本当に税金対策。そうか、税金で取られるぐらいだったら。
うん。適当にやっとけば、みたいな。
で、美味しいものも食べれるし。
うん、
そうね、スポンサーなんかちょっと現場行ってね。ちょっと今日ちょっとこの終わった撮影終わった後ちょっと行こうよ、うん、どうせお金余ってるじゃん予算で、うん、みたいな、それでやっちゃって、
知らないですけどどういう仕組みなのか詳しくはちょっと分かんないですけど、でも結局作られなかったってことはそうですよね。
そうだろうね、
うん、あのストーリーでなんでこんな努力しないといけないのかと思いましたもん。本当に僕本当にあと2日で終わるっていう時に監督に言ったんですよ、うん、俺先北京帰りますわ
って、あのまだ終わってない
のいいわこれっつってなんだこれ
なんだこれ
なんだこの現場っつって。本当に。本当ですよ。
そうだ。
僕はまた捕まって我慢してっつって。何もしなくていいから
そんな、そんな雰囲気になっちゃうの、
うん。もうかなりブチーンってきましたからね。
だって一生懸命さんの演技してるわけでしょ、だって。
いやいやいやいや。まあまあね。頑張ってる人は頑張ってますよ。ホラー映画ですよ。
うん、
俺なの気を使えないってどういうことですか。
あ、そうなんだ。
血の理由がバーンってもう部屋中血だらけっていう、
うん、
最終最後の方の、
うん、ちょっとクライマックス、
クライマックスにバーンって出てくるわけです、うん、逆にずっと書いてるわけじゃないですか、そこには、
ね、血の理由が部屋中血だらけで、
血だらけ、
うん、
準備しようとしたら、うん、プロデューサーが怒りまくって、うん、僕は何考えた、俺見たことないから、
うん、え、
いやいや脚本に書いたじゃないですか、
うん、血だらけですよね、
制作主任が来て、
うん
うん、その怒っちゃって、
うん、
何かお前、お前はな、俺はな、お前がガキの頃から俺やってんだよ、
言
い出して、いやいや、あんただったらそういうこと言うんだったらこの客に書いたことやりましょうよ、
うんうん、
俺は演出年長監督だから、うん、やりたいと思って やりますよこれは、
うんうんうん、
そんなの最初から分かってんじゃないですか。
そうだよね、
うん、わーっと怒っちゃってなんだお前、
じゃあ結局どうなったのそのシーンは。
差し替え何、新しく考えて現場で、そういうシーンじゃなくなった
の、じゃなくなったの、脚本が変わっちゃったんだ。
変わったんです
。血のりが使えないから。
う
ん、
じゃあこれもうダメだと思って。
そうね。
意味ないもん。
だって。
何も壊すもんなんてなんともないもん。
だってクライマックスで要は血がバーって、要は殺されるとかそういうシーンだったでしょ。
そう。
それがもう殺されもしないみたいな。
なんかね。
ま
あ、死んだは死んでるんですけど。
もうそういうシーンじゃないみたいな。
そういうシーンじゃなく
て。ふっといなくなる。
夢のシーンじゃない。
夢落ちかい、う
ん、で夢落ちじゃないですけど夢をその時見ちゃったみたいな、なんかわけわからなくなっちゃった、もうその時もああもうダメだって、
そうね、
帰ろうと思って、
あ
いいやこいつら、
でその巨乳の監督に
言ったら父触りながら、
もう
帰ろうか
あそう、
うん、
でも待ってくれ、
ちょっと待ってくれ、
それはでも本当なんかちょっと
変でしょ、
怪しいね、
うん、
制作主任が飛んできて、そんなシーンやめろと、
うん、
なんで血のりがお金かかるから、
あのねそこね民家っていうかね骨董品屋みたいなのを借りてやってたんです
よ、ああそこ血のりぶちまけちゃったら、あ後片付け大変なんだ
そう後片付け大変なんですよ、
何の理由で、子供じゃねえんだ
よ、まあ、映画の現場じゃないわけですよ。
そうよね。
お前、後片付けが大変だからやめてくれるな。わけわかんないでしょ。
それはひどいね。
うん、
めんどくさいからマーファンだからって。
そうそうそう。道具のやつもビビってるわけですよ。
え、ぶつかっていいの？
こんなのやっていいんですかって。
ああ。
血のりとか落ちないかもしれないですよ、みたいな。
ああ、板の間だから。 ああ、それはいかんね、
はい、もうねどうでもいいんですよ、
それはあのクリエイターとしてちょっと良くない、
ね、もうね厳しいですよね、だから彼ら本気なんじゃ本気じゃないんだと思って、
あ、そこで感づいてしまったわけです、
うん、まあ、もうずっとそう思ってましたけどね、うん、なんだ変だな、
うん、やってらんないと、うん、なるほどね、ルールルルルあ、なんか今ちょルールルル音が聞こえてきましたけど、ルール
ルー、あー、でもなんかこういうねあれがね、また2回3回と行きたいと
思います、そう2回3回ありがとうございました。じゃあ今日のゲストは、
はい、
北京からお越しの横山真嗣さんでした、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
リクエストとかちょっと向かったんですけど、あ、こちらですか、
駅の絵図かやさんで、僕がビートルズを借りた、セックスピストルズを借りた、ロックンロールというやつだ、しかし何がいいんだか全然わかりません、またもビートルズを聴いた、セックスピストルズを聴いた、何かが以前と違うんだ、 MD 撮ってもイヤホン撮っても何だ全然だよ、ね、僕はちょっと思いました。